時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日も先生はビシッと決まっておりますけれども、今日はどちらかにご出張でいらっしゃったんでしょうか。
ええ、あの東京から帰ってきたところです。
東京からですか。
はい、
日帰りですか。
いや、金曜日から行ってましたね。
あ、そうですか。今回は東京はどういったご用向きで。
今回はですね、あの東京大学の産学連携プラザと福武ホールっていうところで行われた、
はい、
UVGP2015 というイベントがありまして、
はいはいはい、
ユニバーシティベンチャーグランプリということで、
はい、
大学生が考える、うん、まあ、ビジネスプランをですね、ジャッジする、
うん、
教員審査員としての、まあ、研修も兼ねてですね、行ってきたんですけれども、非常に勉強になりました。
いや、じゃあ学生さんたちが何かビジネスプランを発表されているのをジャッジするというお立場で。
そうです。全国でですね、まあ、75件ぐらいなんか応募があったらしいんですけど、まあ、決勝に残った人たちのプレゼンテーションが、まあ、9件、
はい、
だからかなりあの難関を、まあ、突破してですね、まあ、だから8分の1ぐらいにまあ絞り込まれてるわけですよね。でその人たちがまあプレゼンテーションするんですけど、まあこれは素晴らしいものがもうたくさんありました。
例えば何か一つ聞くことはできますか。
ですね、はい、優勝したチーム、早稲田大学の学生さんが考えたビジネスプランがあったんですけれども、まあ、たまたま私がまあ、代表でメンタリングする役割があったんですけれども、はい、この人たちはですね、食糧危機を、まあ、解決するということで、まあ、その国連とかがまあ動いている昆虫のタンパク質を食糧にするみたいな話で興味を持ったところから、はい、まあ、それを使ってその、まあ、今の水産業、
うん、
養殖業をちょっとその改善できないかっていうことでですね、まあ、ビジネスプラン考えてあったんですよ。あのマダイとかブリとかを養殖するのに魚粉を餌にしてですね、あのやってるんですけど、コストが高くて 70% ぐらいが餌代らしいんですよ。でそうするともう赤字になっちゃってて、まあ非常に困ってると。でそれをもっとその安価にそのタンパク質の供給ができるということで、なんとそのコオロギをですね、まあたくさん育てて、まあ実際に自分の部屋でコオロギをもう500匹ぐらい買ってるわけです。
学生さんが。
学生さんが。でそれをまあ自分でそのすり鉢すりおろして。
わお。
でそれをあの海のね。
うん、
いやいやマグロじゃない。
じゃなくて。
あれブリだった
かな。マダイとか。
うん、でその餌をやってそこにこう魚が食いついてるとことかの動画も撮影をして。でそれでこれは多分いけるみたいな感じで、まあ、その説得力もすごいんですね。それから、まあ、地元出身地 の、ね、まあ、その漁業をその復興させるというか、まあ、応援したいということで、まあ、地域貢献にもつながり食糧危機問題にも、まあ、対応できるみたいな、まあ、すごいあの壮大な結構グローバル展開できるんじゃないかみたいな話だったんですけど、
す、
まあ、それについてもうちょっとこうした方がいいよとか、はい、こういうことを調べておかないとまずいよみたいなことを、まあ、アドバイスをさせていただいて、
はい、学生でも行動力もあってアイデアもあって検証力もあってと、
その9件のうちの2件はもう全て全部英語でのプレゼンテーションもありました。
英語で、
はい、
きゃ
ー、いや本当素晴らしかったですね。
すごいですね。まあ、でもそういう学生たちがいる、またそういう方向にこう日本もこう力を入れてるというのはちょっと明るいニュースかなと思うんですけどね。
そうですね、これをもっと、まあ、全国的にもっともっと普及してですね、
うん、
まあ、地域は地域でもっと盛り上がれるんじゃないかなと思いました。
なるほど、はい、福岡も負けてられませんですね。
そうですね、はい、
はい、さあ今日のですね番組こういったちょっと学術的なお話からスタートしましたが、こういったお話もそうなんですけれども、もちろん筋トレトークも満載にお届けしております、福岡街角森部塾です。番組はですね、パソコン、スマホで後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っております。Facebook をなさっている方はぜひ福岡街角森部塾の Facebook ページにいいねをお願いいたします。そうしますと後日放送アーカイブがタイムラインに上がってまいります。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送をお聞きいただけますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組は株式会社ゲットの提供でお送りいたします。 コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。さあマイジムのコーナーでは最近怪我をしない筋トレ法というのをお届けしてるんですけれども、
はい、
今日はですね前回スポーツの中で起こる膝のトラブル、これをですね、筋トレで解決する、または筋トレ中の怪我を予防するというお話だったんですが、今回は膝、しかも高齢者向けのお話ということで、よくですね私の父もそうなんですけども、山登りをしていて膝を痛めるとかですね、何かスポーツをしていてとかですね、よく聞くんですけれども、ウォーキングをしていてとかですね、まあ、この原因とですね、そして対策予防、この辺について、お話をお願いいたします。
まあ、原因として考えられることは、まあ、単純にまずその体重に対しての筋力が低下しているということですね、はい、体重比の筋力が弱いということが一つ、それから、まあ、あのエイジングが進んで、まあ、加齢によってですね、
はい、
その膝のこう軟骨がまあすり減ってきているとか、
うん、
まあ、そういう、こうその組成の変化っていうのもありますし、うん、あとはあのしばらくずっと運動していない期間がありながら、まあ、健康のためとか、うん、ちょっとこう新たに何かやろうと思うところまでいいんだけれども、準備をしないままいきなりそういう運動に入ってしまうとかいう準備不足の問題とかですね、
うん、
があると思います。それからあとはもう骨格の癖で、これアライメントって言うんですけど、
はい、
例えばその膝の向きが正面を向いてるのにつま先は外側に向いていたり内側に向いてたりとかすると、
はい、
まあ、常にこう膝関節を曲げ伸ばしするときにねじれが入ってしまうんですね、
はい
はい、でそうすると、まあ、そのねじれの力には弱いんですよ関節っていうのは。
うん、
単純にこう同じ軸でこう動けばいいんですけれども、はい、ねじれにはもう非常に弱くて、まあ、我々はその日常生活の中だと例えばその手羽先をですね、
はい、
鶏の手羽先食べるときにちょっとひねってプチってこうやって食べるじゃないですか、あれはあやるとすぐ切れるからなんですけど、
う
ん、それと同じことが自分の体にも起きますので、そのつま先と膝の方向は同じ側を向けるようにしなきゃいけない、はい、でこれが例えばスポーツとかの場合だと、
はい、
右にこう動いて例えばテニスするとかだったら右に動いてって、うん、まあ、あのフォアでこうストロークやって、
うん、
今度こう バックハンドにこう行ったりとかすると必ずひねりが入ってくるんですけど、
はい、
そういう時にどうしてもこう膝の方向とつま先の方向が違う方向を向くシーンっていうのが出てくるんですけど、うん、はい、こういう時にやっぱりあの弱いんですよね。はい、
なるほどですね。ということはあの癖で例えば少しあの、まあ、ガニ股っていうんですかとか内股とかいう方は膝を痛めやすいという、
ね、痛めやすいですね、はい、
これ矯正ってできるもんなんですか。
矯正はできますけれども非常にまあ時間がかかりますので、まあ、それまでの間は、まあ、例えばそのこう十分に膝を曲げた状態で、
うん
うん、あの太ももの前と後ろの筋肉をどっちとも働かせて、
はい、
膝関節を安定させるとか、
はい、ま
あ、そういうあの重心の位置をこうコントロールすることによってカバーをするという方法しかないですね。
そういった方法というのは例えばその今ご高齢の方というか、まあ、50以上の方でも、はい、じゃあ今からやろうと思ってその太ももの前と後ろの筋肉バランス、
はい、
整えることというのはできるんでしょうか。
あの準備として筋トレで整えていくってことはできるんですけれども、はい、それをやらないでいきなり、まあ、競技の動きに入っていってしまうと、もう昔やってたからとか、
うん、
見たらなんとなく分かるからという感じでいきなりやるっていうのはもうまず無理ですね。
なるほど、
はい、
そういうことで痛める方多そうですよね。
そうです。どうしても筋力が備わってなかったりとかすると、腰を落とすことができなくて、
はい、
膝あんまり曲げないで棒立ちの状態で動いてしまうんですね、それあまり曲がってない状態でひねりが入ると非常にまずいですよ。
はい、じゃあ十分腰を落とせるぐらいの筋力をつけるっていうのがまず、
はい、
じゃあこれはもうなんでスポーツどの分野でもウォーキングでもランニングでも何か競技スポーツでも登山でもまずは必ず筋トレをしてちょっと筋力を高めてから、まあ、やり始めるとか久しぶりにやるときは必ずそういうのを意識するというのが大事だと。
当然です。
ですね、
はい、
なるほど。では逆にですね、あの今すでに今そういったところで痛めてしまったぞという方がいらっしゃるとした場合ですね、そういったものを筋トレで症状の緩和というのは望めるでしょうか。
可能です。
お
う、まずあのやらなければいけないことっていうのは、まあ、テストしないといけないんですけど、
はい、
まあ、動かしてみてどういう動きをしたら痛いのかですね、うん、
はいはいはい、
例えばそのこう何もしないで座ってるだけとか立ってるだけでもジンジンして痛いとかであればもうこれはもう運動そのものはできないので、まずはその安静固定という状態がまず必要になるんですね。おそらく炎症が起きてるだとかそういう問題があるの で、それが緩和して まあ、あの多少は動かせますよってなった時に可動域がどこまで取れるか、ある程度までこうちょっと曲げて、あ、この辺は大丈夫、
はい、
でももっと曲げちゃうと痛いとかですね、あるいはあの足の裏が地面についた、まあ、スクワットをするみたいな動きだったら痛くないんだけれども、はい、なんかそのこうサッカーボール蹴るみたいな、
はい、
足の裏がこう宙に浮いた状態で動かすと痛いとかですね、あるいはその逆もありえるんですけども、そういうのであの見ていく必要があります。それから伸ばしたときに痛いのか曲げていくときに痛いのかとか、一個一個だからテストしないといけないんですよ。
そうなんですね、は
い、だからなかなか、まあ、何もわからない方がですね、はい、やると難しかったりとかするので、やっぱ専門の人に見てもらうのは、まあ、意味があると思います。
そうなんですね、はい、じゃあ、まあ、おいそれと今ラジオでじゃあ今痛みがあるというのを、痛みの種類をいくつかに分けて、この痛みの方はこうした方がいいよというふうに単純には言えないっていうことですかね。
難しいですね。まずそのこう言えたところで、まあ、その健常な方に対してやるときにはこういうことを注意してくださいねぐらいの話までですね、やっぱり運動に関しては。
なるほどですね、はい、じゃあ必ずその専門家というのは、まあ、例えば整骨院ですとか。
いや、もうまずやっぱりもう痛いってことになれば基本的にはもう整形外科になります。
整形外科に行くということですね、はい、なるほど。まあ、たまにあの例えばその外科とかに行くとよく痛いとなると、なんか手術しましょうみたいな話をされることも多いみたいなんですけれども、
いやー、まあそういきなりは言わないですよね、はいはい、いきなり言うっていうのはちょっとこうかなりひどいと思うんですけど、うん、まあのまあ、今セカンドオピニオンとかサードオピニオンって当たり前の時代なので、はい、はい、まあ、1箇所行ってまた別のところで同じ診断が出たとか、はい、であれば、まあ、ほぼ間違いないと思うんですけど、ちょっとそれは慎重にされた方がいいでしょうね。
なるほどですね、うん、やっぱりこう水が溜まるとか、はい、なんかそういった場合こう水を抜くとかって言ったりもしますけど、まあ、あれも何か癖になるというような話も聞いたりしますよね。
はい、もうあの今ある状態というのが、まあ基本的に体にとってはその標準になってしまうので、良かろうが悪かろうがですね、はいはい、だからその溜まったところを抜いてしまったらなくなるわけじゃないですか、うん、だからまた出すわけですよ。
あ、じゃあ繰り返してしまうということですね。
繰り返しです。
じゃあ、はい、根本的な解決にはつながらないぞと、はい、じゃあ、まあそういうふうにならないためにもですね、じゃあここであの具体的な、まあまあ、ご高齢の方向けのいくつかのパターンのですね、膝の筋トレ法をちょっと伺いたいと思うんですけれども、うん、
まず今現在膝が痛くない、はい、という状態とか、
はい、
まあ、たまになんかその階段を降りるときにちょっと痛いとかね、その程度の話であれば、はい、まあ、壁の前に立っていただきまして、
壁の前に立つ、はい
はい、要はその背中側に壁があると、
はい、
でちょっとこうあの離れてですね、
はい、
まあ、10センチか15センチぐらい、うん、そこからこうお尻を後ろに引いて膝を曲げて座っていくんです、
はい、
そうするとお尻が壁に当たりますね、壁に当たったら立ち上がるわけですよ、
はいはい、
それを繰り返していくと。
ほう、
壁を使ったスクワットです。
なるほど。その時お尻が壁につく、はい、ないし背中がつく時は、はい、角度的なことのこう条件とかはあるんでしょうか。お尻が先にこう鋭角に刺さるような感じで壁に当たってもよろしいんでしょうか。
構わないです。
あ、そうなんですね、
はい、後ろに壁がある状態でお尻を後ろに引きながら、
引きながらですね、
あの膝を曲げていく場合はすねが前に出ないんですね。だから膝に対しては負担がかからないんですよ、ほとんど。
なるほど、はい、ということは今 あの背中に壁を、ね、壁を背にしてやるのは、はい、膝がまっすぐな状態をキープするための方法と。
いやいやいや、膝じゃなくてすね。
あ、
すねが床に対して垂直な状態をキープするため。
すねがあの床に対して垂直な状態をキープするための方法であるということですね、
はい、壁がないとですね、
はい、
まあ、ほとんどの方が膝曲げてくださいって言ったら膝が前に出て膝を曲げようとするんです、
うんうんうん、
みんなそうなるんですよ、
うんうん、
ところがまあそれをやってしまうとその膝に負担がかかってしまいますので、はい、あの筋力が十分はあって体の柔軟性もある人だったらまあそれでも構わないんですけど、まあ、筋力が落ちてきて体重だけはあるとかですね、まあ、最近がヨボヨボしてるとかいうような方の場合はちょっと危険があります。
なるほど。
ところがそのお尻を後ろに引きながらしゃがんでいって膝が前に出ない状態であれば膝に対しての負担ってほとんどかからないので安全なんです。ところがその壁とかが後ろにないとですね、
はい、
あの不安になってしまって、はい、どうしてもこう無意識のうちに膝が前に出るような動きになってしまうんですよ。だからわざと壁を背中にしてお尻を壁につける、まあ、そういうしゃがみ方をするということです。である程度の状態であの、まあ、例えば30回40回できるようになってきたら 壁からちょっとずつ距離を遠ざけていくんですね、1センチ2センチって感じで、1センチ離れればもうかなり角度も変わってきますので、そういう微調整をしながら最終的にはお尻がぐっとこう深く降りた時に太ももの裏側ですね、太ももの裏側が床と平行な状態というのが一番深いところです。はい、それを目安にしてやっていただければかなり改善しますね。
はい、このお尻を下げて壁に当たるとき、バランスを崩してちょっと、お尻壁の方にですね、こう乗っかってしまうようなことがあっても、それは別に構わないという、
構わない
ですね、
はい、
ことですね。
ただそこにこうドーンってぶつかったりとかするとね、まあ、尾てい骨とか当たると痛いかもしれませんので、そこはまあ十分注意をしていただきたいと。
なるほど、これもやっぱり1分くらいで、
そう
できる限りの範疇でですね、やって、まあ、要はスクワットですね、これですね。
そうです、はい、
そうすることによって膝がだんだん強くなっていくというパターンでございます。その他にも何かございますか、もうちょっと負荷が高められる方とか。
ですね、まあ、別のバージョンになるんですけど、今のは足の裏が床についた場合だったんですけど、はい、足の裏が宙に浮いている状態でのトレーニングとしては、椅子に座った状態で片膝だけね、まっすぐ前に伸ばしてくださいと、
はい、
まあ、そうするとこう前にこうキックするみたいな動きになるんですけど、
はい、
この時に太ももの裏が椅子の座面からこうやって浮いてれば、
はい、
相当太ももには刺激がきます。スクワットよりもはるかにきつく感じますね、はい、こういうトレーニングをやっておくと、もうまず やったその瞬間に、うわこれももがきついっていうのをこう感覚で分かるので、はい、あこんなことやってれば俺は強くなるよな、私強くなるなってことはすぐ体感できます。はい、
なるほど、いい時そういう刺激にも、ね、こう久しくこう触れてない方は、ね、久しぶりの感覚でしょうかね。
そうなんです、うん、でこれを今北九州の方ではずっとこう展開してるんですけれども、そのこう各地区の市民センターとかを回ってですね、うん、ギラバンツ北九州さんと一緒にで、たまたま2週連続でお伺いしたその市民センターがあるんですけれども、その時それはお客様を集めるために膝が痛い方はどうぞお越しくださいみたいなアナウンスをして集まってきた方が5、60人いらっしゃるわけです。
膝が痛い人ばかりという
人ばっかりなんです。それで、最初に行った時に、はい、その解説しながら、理論をちゃんと説明をして、はい、体験コースで簡単なやつをですね、3、4種類やったんです、で1週間毎日やってねって、家の中だからできるでしょって、寒くても関係ないよねみたいな感じでやっていただいて、その1週間後に、また行ってどうですか皆さんって やってきましたかってみんなにやってやるわけですよ。そして膝が痛いのが取れたというふうにもおっしゃっていただいてですね、すごい方は、もうなんていうの、膝が曲げれなかった人がいるんですよ、要はそのこうお尻をこう床に置いた状態で、例えばその横座りとかもできない状態、膝が曲がらないというふうに言われていた方がですね、先生かかとがお尻につくようになったとか言って1週間でやってよかったみたいな感じで言われてましたし、
すごい、
はい、でそういう方がもう個別相談の時に10人ぐらいこう並んでいただいてですね、これはもうすごかったですね。
なるほど、皆さんね、そういう抱えてらっしゃる問題が深刻だから、そういうので、ね、解決したら本当にまた喜びも大きいですよね、
は
い、
でそれを見てた市役所の職員の方がですね、これはもう市がお金出して来年度もやろうみたいな話になってます。
うわ素晴らしいです、はい、北九州にも、ね、どんどん広がっております。
そうですね、
はい、ぜひ皆さんも体験してみてくださいね。このラジオでお伝えしている MSPP もご自宅でぜひやってみてください、
はい、
以上、こちらですね、今日のマイジムのコーナーでございました、
はい、
では1曲マッスルソングいきたいと思います、
はい、それではクリスタル K で君がいたから。
星を眺めてると胸が痛くて、もう二度と戻らない過去も風が吹いて心を震わせる。月に照らされ一人で泣いてた、そんな日も君が笑ってた。どんなに時が 下を見つめてゆける悲しみさえも超えてゆけるよ強く手を握りしめたありがとうそう君に伝えたくて
小見店スタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿パーソナリティはこの方です。
森部正彦です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストは有料老人ホームでフロントはじめ館内イベント職員接遇研修などを担当していらっしゃいます柳田道夫さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
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 さあ素敵なお声の美女が登場でございます、柳田道夫さん、実はですね柳田さんと森部先生というのは、まあ、いつからのお付き合いと言えばよろしいですかね。今年の春ぐらいですかね。
そうですね、あの施設の方にお伺いして、うん、まあ、あの打ち合わせをさせていただいたっていうのが最初だったと思うんですけどね。
そうですね、あの、はい、桃地にある有料老人ホームで実は森部先生のセミナーを、はい、させていただいたときに、はい、私と柳田さんでですねコーディネートをさせていただいたということでございます。
大変お世話になりました。
いえいえ、本当いい機会いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
その時はどういった内容の講座だったんですかね。
これはですね、はい、あのまあ、最初に興味を持っていただいたのは、ええ、筋トレってすごい速攻性がありますよということで、うんうんうん、まあ、柳田さん自身もですね、まあ、その自分のまあボディメイクとか体力作りっていうのに対してまあ関心を持っておられたから、うん、まあ、非常にこうスムースにこう入っていけたと思うんですけれども、うん、あの例えば施設に、まあ、あのご入居されている方でもですね、はい、まあ、そのご自身 の, その健康を考えて、うん、まあ、近く の, その環境がいいですから、うん、そこでそのこうよくウォーキングとかをされてある方がいらっしゃると、うん、でそれをまあ私がいや歩かない方がいいよみたいな話をしたもんだからみたいな、一生懸命歩いてありますけどみたいなことで、はい、まあまあ、大体そういう反応になるんですよ、はい、どなたでも、
はい、
でなぜ僕がそういうことを言うのかってことをまあ説明をさせていただいたら、うん、まあ、そこにまあ興味を持っていただいて、うん、これもぜひ伝えたいとおっしゃっていただいたところから、まあ、あの実際にセミナーがまあ実現するところまで行ったと、そうですね、いうことであります。
はい、もう実際にそのセミナーをさせていただいて、反応も結構良かったかなと思うんですけども、柳田さんどんな感じでした。
はい、あの題名が目から鱗のっていうことだったんですが、うん、はい、皆さん最初はうんうんそういう話ね、あのいつもの健康の話ねっていう雰囲気から始まるんですが、はい、先生がおっしゃることがあまりにも衝撃的で常識を覆されるようなことがあるので、おーざわざわざわっていう感じで、あのそれこそ終わった時には先ほどの話ではないですが、うん、先生の前にちょっと行列ができるような、あの私も相談っていうような感じで、あの反響がありましたね。
そうですね。でも本当にあの時もその場でもできるあの筋トレ法とかもちょっとあのお伝えされてて、うん、
はい、
で早速されてましたですもんね。
そうですね、まあ、意欲はすごく高い方ばかりでしたね、
はい、皆さんあの健康には興味があったりとか、はい、もう本当にウォーキングが好きな方が多いわけなんですが、うん、まあ、そのあたりどのようにしたら有効なのか、筋力っていうのが、うん、あのどれだけ大切かっていうことをお話ししていただいて、こんなに簡単にもできるんだって目から鱗っていうので皆さん早速実践されてましたね、
う
ん、
そしてそのですね、流れもあってまた春に、
そうですね、機会をいただいて、
はい、あのセミナーをさせていただける運
び、はい、またありがとうございます、はい、
ありまして、ぜひなんかシリーズになっていけばいいなと思いますけど
ですね、はい、やっぱり続けないとですね、ものにならないし、まあ、そのなんて言うんでしょう、あのやれば必ず結果が出るというのは筋トレなんですけれども、
う
ん、残念なことに定着できないんですよ。もうその可逆性の原理というのがありますから、
はい、
元に戻ってしまうんですね。
やめちゃうとですね、
はい、やめちゃうと、だからもう本当に健康でいたい、いつまでもこう元気はつらつでいたいっていう場合はもうずっとやり続けなきゃいけない。ところがそのせっかくいい結果が出てるにもかかわらず、はい、いつまですればいいのっていう感覚がやっぱりまだあるんですよ、皆さんに、はい、だからいやもうこんなにいいのはもうずっと続けなきゃねっていう 本当もう死ぬまで現役っていうのをやっていただかないと、うん、日本中に普及するのはちょっと難しいですよね。やっぱその成功事例をたくさん作らないと、うん、なかなか伝わらないと思います。
なるほどですね、はい。まあ、そんなあの柳田さんご自身もそうやって森部先生の話に、はい、すごく、まあ、言い方はあれですけど食いついたと言いますか、うわ何それと目から鱗じゃんっていう、
も
うすご
く
ね、もう感度が高いというふうに言った方がいいのかなと思うんですけれども、
はいはい、いいように、
やっぱりそうご自身の中でもいろいろとスポーツをなさってきたから思うところがあったみたいなところあるんですか。
そうですね、やはりスポーツをしてきたというとちょっと大げさですけれども、はい、体のことは興味がありまして、あの女性ですから、はい、美しくなりたい、はいはい、ね、スポーツというよりは美しくなりたい、このお肉のお腹のお肉がお尻の形がっていうのがずっと悩みだったんですね、若い頃から。それが年とともに、はい、もう本当に悲しい現実で垂れ下がってきたりとか、うん、起きた時にただこれ以上痩せたくないなと、うん、痩せたくはないんだけど筋肉はつけたい、かっこいい体になりたいってずっと思ってた矢先に先生に出会いましたので、うん、もう食いつきましたね。
あ、なるほどですね、はい。実際にすぐその場でお会いされた時に、まあ、いくつかその、ね、うん、ポイントとかも聞かれてらっしゃって、はい、でその後ジムの方にもお越しいただきました、
はい、
森部塾のですね、はい、ボディメイクスタジオ、あちらのトレーニングはいかがだったですか。
森部先生がクールな目でこっちを見るんですね。
わかります。
わかりますね。なんとも言えない空気感で、はい、マンツーマンで教えていただいて、わちょっと怖いと思ったんですが、はい、ほんの1分ほんの1分やるだけなんです。でもそれが死ぬほど苦しくて、うん、でも森部先生はもう眉一つ動かさずに、
わかります。ちょっとこうもうちょっとこうね盛り上げてほしい。
そうなんです、笑顔、ね、頑張ろう、うん、あいいねとか言ってくれればいいんですが、うん、もうちょっとこうしようか、うんうん、あそうですね、
わかります、できるできる、うん、やりましょう、はい、はい、じゃあ一本みたいですね、はい、
そうなんです。それでも本当にその時は帰りたいなっていうぐらいきついタイミングもあるんですが、まあその後の気持ちよさですね。でその時には腹筋、お腹の奥の痛みとかそういうなんていうんですかね、なんとも言えない疲れは感じたものの、はい、続けていられるのかどうかっていうのは自信が正直はなかったんですが、はいはいはい、なんせ習ったことが簡単な内容だったんですね、はい、きつさはきついんですが簡単な内容だったので、うん、それから翌日から、はい、毎日先生に習った通りに、はい、真面目にやりました、
うん、おご自宅で体幹 MSPP を、
はい、
そしてどうなりましたか。
そしたらなんと、わずか10日間でわずか10日間で、お腹がキュッと締まって
お
尻がお、ここからお尻ですよっていう線が現れてきました。
おお、素晴らしい。たった10日でですか。
たった10日です。10日目ぐらいにですね、お風呂上がりに半裸の状態でフラフラ歩いておりましたら、はい、私の中学3年生の娘がパッと見て、はい、お尻もできてるっていうような感じで、それまでちょっとけなされてたんですが、
そうなん
です、はい、お尻ひどいお尻だね、な何このお肉って言われてたんですが、ふっとあできてるすごいって言われて、そこからですね燃えましたね。
あもう先生のおっしゃる通りのこうパターンですね、
はい、
いや素晴らしいですね、まあ、そうね、客観的なジャッジがあるっていうのはですね、
嬉しかったです ね、
そうですよね、モチベーションにつながりますよね。
いやそれはもうやっぱりもう意欲がっと上がりますよ。
上がります、うん、はい、
なるほどですね、はい、実際に今でも何かその森部式 の、 そのトレーニングをこうやりながら、スポーツとかはやってらっしゃったりするんですか。
はい、2年間ぐらいテニスをしている
んです。おそうなんですね、
ちょっと今肘を痛めているもので、
あそうなんですね、
休会中してる、できてないんですけれども、ただ森部先生に教えていただいたこのメソッドは、うん、5月の末に教えていただいてから、はい、ちゃんと今までずっとやってます、うん、ただ今腕が痛いもので、うん、家でできる無理のない範囲の8本のレッスン、メソッドのうちの2本から3本だけは必ず毎晩するようにしてます、は
い、すごい、数も数えれるというのがもうこれね、本気ですけども、
本気ですね。
すごい、柳田さんってこう結構何でもこう本気になるタイプの方なんですか。
熱しやすいかもしれません。
いやいやいや、ね、冷めやすいんですか。 冷めにくく熱しやすい。
そうかもしれません。あっちもこっちも手を広げるタイプです。
そうなんですね。すごい。まあ、ちょっとあの簡単にプロフィールをご紹介しますと、大分県のご出身でいらっしゃるんですね。はい、安治夢町で北九州大学校、はい、その後はあの国際線の客室乗務員もなさってらっしゃった時代があってと、
はい、うん、はい、そうです。
そして ECC エアライン科の講師、はい、航空専門学校講師、もう素晴らしい。もうもうマナの部分とかでもやっぱりすごくね、研鑽されてこられたと思うんですけれども、そして現在は、有料老人ホームでさまざまなイベントの手配ですとか、はい、こういう職員の皆様の研修なども担当しているということですね。
はい、そうです。
どうですか、やっぱりその今さっきもお話ありましたけども、有料老人ホームの中でもやっぱりそういうふうなこう健康維持のメソッドっていうのは、まあ、たくさんさまざまあると思うんですけど、はい、まあ、私たちもですね、こう筋トレをどんどんやっぱそういう方々にも伝えていかなくちゃいけないなと思うんですけど、はい、なんか課題とかもっとこうしなった方がいいなとかと思うことであります？老人ホームの中でとかで。
そうですね、課題というかもうやはり皆さんいろいろな悩みを抱えていらっしゃるので、ただもうこう思ったらですね、あのテレビの情報、何かあるとこう流行りってパッといくじゃないですか。なのでこうどれが正しくて、どれが間違っているとは言わないんですが、さっき先生がおっしゃってたようにその方の状態に何が一番合っているのかっていうのが、あの一概には言えないので、皆さんのいろいろなご意見とか悩みを聞きながら森部先生を紹介したくなってしまうところがありますね。
あ、そうなんですね。
ただ、簡単なちょっと膝がっていうような話の時には、先ほど先生がおっしゃったようなあの膝のトレーニングというか筋肉をつける、筋力をつけるメソッドを私しっかりあの覚えていて、あのちょっとご入居者様こちら座ってみてくださいなんて言って、あの膝足を上げてみてくださいなんて先生の真似をしてお伝えするようにはしてます。
もう早速、ね、伝承者といいますか、
ね、そうですね、やっぱりもう やってるとですねもうできますからね、もう自分がやってるから、
はい、そうなんです。
なんか言いたくなるんですよね。
なるんですよ。
僕もフェイスブック上とかで知人とかが、昨日はもう久しぶりにトレーニングして30分筋トレして2時間 あの有酸素運動をしたみたいなこと書いてたら、もうそれ必要ないぜみたいなこと書いてしまうんですよ、
ね、いや私もそうです。
2時間半毎日できないでしょみたいなこと書いちゃうんですよ、
ね、そんな長くしてもダメですよって。
そうそうそう、不思議ですよね。
言いたくなりますね。でも筋トレって本当に歯磨きみたいなもんかなって思いますね、
うん、そうですね、
毎日ちょっとね。
もう今その、まあ、そういう、こう老人ホーム事情じゃないですけども、はい、やっぱこういうご入居される方とかやっぱりどんどん増えてきてる状況なんですかね。
そうでしょうね、もうあのお元気な方でも、お具合が悪いから入るわけではなくて、元気だからこそ入るっていうような方が多いです。今のうちからエンジョイ、お友達も作って新しい環境にも慣れて、まあ、財産なんかもきれいに、あの今お元気なうちにすべてきれいにして、あとの、あの何年頑張エンジョイするぞっていうような方が多いですね。
じゃあまさにあの先生がおっしゃってるそのいつまでこう自立した生活が送れるかっていうのがやっぱエンジョイできるかどうかに関わってきますよね。
そうです、一番大切ですよね。やっぱり筋力がないと好きなことができないとエンジョイできないですからね。
そうですね、動けてなんぼですからね。
そうです、
そうですね。ぜひ皆さんにもこう、ね、体験していただきたいなと思いますけども、まあ、そんなあの柳田さんなんですけれども、本当経歴 です、ね、今ちょっと好奇心旺盛という話をさせていただいたんですが、僕が聞いたところによりますと、以前はあの気象予報士の試験も勉強していたという
その話になりますか、
すごいですね。
いろんなことにチャレンジされてますよね、はい、その時って どのくらい、
ですね、10年近く前にふと興味を持ちまして、
ふと
、はあ、大分県に当時女性気象予報士が一人もいないっていうことをふっと新聞で読みまして、じゃあなってやろう、私大分出身だったもので、ちょっと実家に帰っている時にうわかっこいいなと思って、でもともとスチュワーデスするぐらいですから、飛行機と、飛行機、空、雲を見るのが大好きでした、子供の頃から、なのでもうぴったりですね私に、はい、それであの勉強して取ってやると思ったんですが、もう勉強しましたけれども、あの難しいですね、
はい、私も2回ぐらいチャレンジしたんです。
そうなんですか。
チャレンジしたことあるんですよ、
すごい。
もう僕は一般も受からなかったんですけど、柳田さん一般はあのクリアされて、もう専門の方まで勉強されてたらしい
ですよ。受かったんですよ、一般は受けるんですけど、その後の専門分野の方
で、ね、
天気予報のこう難しい構想天気図みたいなのがあるんですね、それをもとにいろいろ検証して、いろいろなコンパスとか定規とか使って分析をして、これからこのような天気になるでしょうみたいなことをテストでやるんです。
へえ。
そんな風には全く僕も見えなくてですね、とってももともと客室乗務員だったというのはもう身のこなしとかも美しさから分かったんですけど、え、気象予報士の勉強もされてたんですかみたいな。そして最近はまたお歌もなんかされてらっしゃるというふうに。
はい、歌好きですね、カラオケですか。
いや、ね、でもカラオケだけじゃなくて、はいはい、何かこうできたらライブもしてみたいなみたいな思いもあったりするんですか。
いやぜひ
一度カラオケにですね、森部先生も一緒に。
いやもうすごいお上手ですよね。でしかもなんか一人カラオケで鍛えまくっているという、
はい、
まあ、それ聞いた時に、はい、あ、なるほどって思いました。
一人カラオケは1週間に1度ほど行くんですが、
はい、
実はカラオケの最中にカラオケボックスのいい利用方法あるんですよ、
は
い、歌の練習はもちろんですね、間の時間に筋トレするんです、
う
ん、
はあ、なるほど。
何の間の時間ですか。
ちょっと休憩時間とか、はい、あと誰かと2人で行くようなこともありますね、うんうん、そうすると相手が歌っているときにちょっと
筋トレを、はい、
そうなんです、あのスペースで股を開いて上下運動できるんですよ。
なるほどね、
なるほど、
はい、そうすると家に帰ってしなくていいんです、
ね、なるほど、スプリットスクワットのことですね今のは。
そうです、
うわ、
もうこれいいですよ、そうなんですね、有効活用ですね。
まあでもこう歌ってる友達はちょっと面白くないと思いますけどね。
あ、いやいや、もうノリノリで筋トレして
もうリズムに合わせてやっちゃうぞみたいな。
そうです、このもう1分じゃないんですけどね、その時はこのフレーズが終わるまでとかやって楽しみながらやってます。
そうなんですね、
なるほど、
すごい、なんでもこう好奇心旺盛なんですよ。
さすがですね、
まあ、その好奇心旺盛な方って僕本当筋トレ向きだと思うんですけど、
うん、
どうですかね。
いやもう、まあ、はっきり言って誰でも筋トレは合ってるはずです、うん、まあ、先ほど の、まあ、あのフェイスブックのお友達が、まあ、その30分筋トレして2時間どの子 の、はい、その毎日2時間半もできんやろって話があったんですけども、はい、筋トレの一番のメリットっていうのは短時間で効果があるというところなんですよ、うんうんうん、だからもう忙しくてもうあれもしなきゃいけない、これがもしなきゃいけないっていう方でも1分2分とかだったら、まあ、どっかに挟み込めるわけですよ、生活の中の、うんうん、まあ、いっぺんにやる必要ないわけですから、うん、やるかやらないかっていうことだけが問題なので、だからこれはもうそういうやり方ですね、トレーニングのフォームとか、まあ、そういったものを覚えていただければ本当にもういつでもどこでもできるんで、全ての方にですね覚えていただきたいなと思いますね。
ですね、はい、そうなんです、もうぜひ。じゃあ今8つのっていうおっしゃってましたけど、なんかもうちょっとここをこうしたいなみたいなのがあったらですね、ぜひまた森部先生に、はい、尋ねていただきたいなと思いますけどもね、
はいはい、
ということで他にもそのお仕事の部分とかで何か PR されたいこととか特にございませんでしょうか。
仕事の PR は特にないんです。
特にないですか。あ、そうですか、
はい、
うん、なるほど。ではぜひ、まあ、ちょっとお困りな部分とかがあればですね、はい、ちょっと聞きたいなというところがあるんですけども、ね、
今実はさっき膝の話でしたが、私は肘、
うん、
肘がもうテニスのしすぎなのかどうなのかわからないんですが、うん、テニス肘って言われるやつなんでしょうかね、うん、肘の関節ここですね、ここですねってラジオの口です、
肘のちょうど
外側ですね、
はい、を中心に痛くて、うん、もう今や肩から手首までその痛みが広がってしまって、うん、
はい、
仕事にも差し支える、
あら、
はい、何にも持てない、箸も持てないようなところで、ビールも持てない、
あら、
ビールが、それが一番困る
ビールが大好きで、
大好きで。
先生これはやっぱり、まあ、テニス肘というやつですか。
そうですね、場所からすれば、もう、うん、分類上はテニス肘と言われるものにも、はい、もうビンゴなんですけど、うん、
はい、
まあ、ちょっとこうお伺いしたところによると、その伸ばすときも曲げるときもどっちも痛いと、
うん、
いうことなので、もう本当に結構まあひどい状態だと思うんですよ、うん、
はい、
でなぜそうなったのかっていうと、まあ、テニスをされるときに、
うん、
十分なウォームアップもせずにいきなりもうバシバシやってたとかいうことだったので、
うん、まあ、
そうです。
おそらくはまあそれが引き金にはなっていると思うんですけれども、はい、とはいえ結構長いですよね。
長いですね。
そうなってしまって
症状が長い、
うん、はい、
あ、で通常まあその場合どうするかっていうと、はい、まあ、病院の先生とかはですね、うん、もうとにかく休みなさいという話なんですけど、うん、肘って休みようがないですよね、うん、日常生活の中で必ず使うところなので、うん、だから、まあ、僕らのようにそのコンディショニングをまあ扱う人間からしても、 肘は厄介だと、一回痛めてしまうと、まあ、それはもうあの業界の人間からするともう常識的なところなんですけど、もうこれをこう脱却するためにはですね、痛いけどできることを探してやって筋肉を鍛えるっていうことしかもう方法がないんですね。で、局所的に筋肉を鍛えることっていうのは実は非常に難しくて、本当にもうなんかボディービルのプロフェッショナルみたいな人とかであればそこだけを特化して鍛えるってこともまあ可能ではあるんですけども、逆にそのそこだけを鍛えるってことはできないのをうまく利用してですね、例えばあの痛くないポジションで肘を伸ばしたままですね、まあ例えばこうあの枕の上とかにこう肘を置いたりとか、あの血圧を測るときみたいな状態でこれだったら痛くないわみたいなところでテニスボールのこう軟式テニスのボールみたいなやつをこうにぎにぎしながら握力を訓練するとかいうことによって、そのまあ肘から先の筋肉前腕っていうんですけど、前腕の屈筋をまあ強化するとかですね、今度はこう逆に手のひらを下向きにしてこうやってにぎにぎすると今度はあの前腕の心筋の部分をまあトレーニングすることができるとか、まあこういったことであの動かせる部分は動かして強化をしていくってことが、まあ、あの第一段階では必要になると思います。なる
ほど、はい
はい、
やってみます。
あ、いや、今のところはそういうふうな握力を鍛えるみたいな運動も特に今はで、お休みされてる感じですか。
いえいえ、今ですね、本当にヤフオクドームの近くのとても素敵な整体の先生と出会うことができて、ちょっとずつ改善をしたときに、今先生がおっしゃったようなテニスボール握ってみてごらんと、痛くないところまでっていうのをつい先日言われたばっかりだったんです。やってみます。
なるほどですね、まずそういうところから。
そうですね、
でも鍛えなければもうどんどんと弱っていくばかりなので改善することはない、
もう何でしょう、分かりやすい言い方をするとですね、なんで痛いかっていうと重いからなんですよ。要はそのこう肘から先の重さだけでもまあ1キロ近くはありますん で、でしかもそれが長さを持ってるわけじゃないですか、だからその視点の部分にはすごいやっぱりそのモーメントがこうかかった時に大変なわけですね、まあ、軸にかかる負担っていうのが、だから痛い。で、余力がものすごくある場合は、まあ、少々壊れててもその痛みをこう自分のこう筋力で封じ込めることができるっていうのが あるわけです、はい、だから筋力を強化するっていうのはそういう時にも意味があるわけなんですよね。
なるほど、視点にだけその力を集中させるんじゃなくて、はい、他に筋肉がついてることに分散することができる、
ね、そうです、そうです、はい、
なるほど、
できるだけもう余力を高めると。
なるほど、先生ともうちょっと早く知り合いたかった。痛める前に、
前にね、まあでも今からでも、
はい
はい、徐々に改善を、
ね、そうですね、
目指して頑張っていきましょう、
はい、頑張ります。
はい、ということでですね、お時間になってしまいました、今日のゲストは有料老人ホームで、フロントはじめ館内イベント、そして、職員接遇研修などを担当していらっしゃいます、柳田道夫さんでございました。さあ、そんな柳田さんからですねリクエスト曲いただいてるんですけど、これどんなアーティストなんでしょうか。
はい、山口県出身の兄弟デュオなんです ね。もう売り出し中です。絶賛売り出し中、とてもイケメンで、ダンスもいけて、歌も声も素敵、
そうなんですね、
っていう男性デュオがいて、私の働いている老人ホームでも、はい、今年の1月に新年会でコンサートをしてもらったんです、もうご入居者様が大感激していた素敵な2人組です。
はい、じゃあ曲紹介をお願いしてよろしいですか。
はい、ソルジェンティで冬桜です。
柳田道夫さんでした、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたは一筋 美しく咲き誇る。決して怒らず心清らか、絵にも描けぬ清楚。ひそやかにそばで激しくあなたを思う。恋焦がれて冬桜、枯れゆく世界に凛と一重。狂い咲く心に今舞い落ちてく高めの花。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡街角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。さあ今日の質問なんですけれども、先ほどもご登場いただきました柳田さんにもう一度ご登場いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
さあそんな柳田さんからご質問をいただいておりますので、お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
筋トレにハマってると言いましたけれども、
はい、
やりたくてうずうずする瞬間というのがあるんですね。それが通常仕事をしているとき、パソコンをしているときとか、電車に乗っているときとか、何気ないときにふっとお腹、腹筋なんかを鍛える方法が人知れず鍛えられたらいいなと思うんですけど、そんな方法ありませんでしょうか。
人知れず、
人知れ ず、
あります。
お、ございますか。さすが。
とりあえず3種類ほど。
お、3つも
やった。
やった。
まず一番人知れず、はい、人が知ることができないのは、
はいはい、
座ってる時にですね、はい、まあ、やっぱり女性に限らず、まあ、男性も美しく見えた方がいいと思うんですね、はい、でほとんどの方は姿勢がいいですよねって、まあ、いうふうにこう言われると、ああ美しいこう座り方をしてるとかなると思うんですけど、背中を伸ばした状態でこそできる、こういうことがありまして、これがまず一気お腹をへこませるという方法ですね。こうやったら、まあ、外見的にこう見て全然変わらない状態だけど、お腹だけはめっちゃこうへこませてる、
はいはい、
横隔膜をぐっと引き上げて内臓をこう胸郭の中に引き上げるぐらいの感じですね、はい、お腹をもうぺったんこに薄っぺらくする努力をする、はい、これがまず一つです。
これだけでも続けることでかなり効果があるというか、鍛えられる。
これだけって言うけど、これめっちゃきついですよ。
そうなんですね。
内臓が重たいから。
はあ、ははあ、
だってもう9メートルぐらいでもうぐるぐる巻きになって入ってるわけですよ、筋肉の塊が、
はいはい、
それをこう持つわけですから、これは相当きつい。
その時って呼吸はどんな感じにしたらいいんですか。
呼吸は胸式呼吸ですね、腹式ではなく、だからもう胸郭だけをこう膨らませてふうみたいな。かなりきついです。
確かにお腹を引っ込ませる状態をお腹が痛くなるほど続けられたことはない気がしますね。
ないでしょ。でもこれを1週間すればもうセンチメートル単位でへこみますから。
そうなんですか、
はい、
そんなに、
もう 100% 間違いない。これは
100%
わお来ました
やった。
ちょっと試してみましょう。
はい、わかりましょうかね今から。
これが、ね、まず1つ目、
はい、
で2つ目は、はい、まあ、パソコンとかのデスクワークをやっているという前提で言うと、はい、その背筋伸ばしたのは一緒でですね、
はいはい、
テーブルを押さえながら膝を持ち上げる、
はい、
これがまず2つ目、
はい、
これきついですね。
きついですね。
これもめっちゃきついですね、
はい、
だからテーブルをこう押さえて両膝が両膝と手のひらの間にテーブルの天板がある。
あ、もうそれかなり上まで上げるわけですね。
そうそうそう。
あ、これは
もう相当きついですね。
これは人知れずというか、はい、かなりプルプルするので人知られてしまうパターンです
ね。もうパソコン操作ができなかった。
上司に怒られますね。
ミスタッチだらけみたいな、ね、なるほど。
2つ目、
はい、ありがとうございます。
あとはバスとか電車にこう座っていらっしゃる場合ですね、
はい、
こうテーブルがないような場合は、うん、両膝の上に手を置きます、
はい
はい、肘はこう伸ばした状態で、いいですか、
はい、
肘は伸ばしたままお辞儀をするように力を入れてください。肘は伸ばしたまま、
おお、これも結構きますね。
お腹に
きますね。お腹にきますね。
太ももに もちょっとくるような感触がありますけど。
そうですか。
あ、もうそれはどこに来てもいいんです。ただこのポーズの時は絶対に腹筋使ってますから、はい、
はあ、これは初めて聞きましたね。なるほど。全部使ってるのは腹筋ですけど、その方向性とかその部位的なところでは少々こう違ってたりするんですか。なんか感覚は違うんですけども、それぞれが
感覚が違うのは負荷の大きさの違いですね、はい、
あ、そうなんですか、はい、なるほどですね。
使ってる筋群はほぼ同じところを使ってます。あ、
そうなんですね、はい、この3つだったら柳田さん、あのお仕事中も例えば通勤中とかもできそうでございます、
はい、すぐできます ね早速、真面目に働きますけど。
あ、お聞きの同僚の皆さん、
はいはい、ご安心ください。働いてますよ。
たまにプルプルしてる時もあるかもしれませんが、ということでございますね。ぜひもう明日からも皆さんもぜひ挑戦していただきたいと思いますね。
そうですね、
はいはい、さあということで、まあ、こうやってですね、本当にこう、まあ、ちょっとした意識のね、どこに持っていくかだけで毎日どこかのタイミングで筋トレできるぞということを伝えておりますけれども、ね、私も今日はですね、この福岡町角森部塾パーカーを着らせていただいておりますけどですね、背中にですね、こうい
う、いいですね、マッスルポーズが、
ね、もう筋トレは世界を救うをですね、掲げてやっております。まあ、こういう、もう冬自宅になってまいりましたけれども、冬もね、やっぱ筋トレはこう休まずに、
そうですね、
はい、やった方がいいですので、
これはもう冬こそやってた方がいいです。もうまず、もう暖かくなるからですね、
体がやっぱり脂肪を溜め込もうとすると、
そうです
いうこともありますし、はい、ね、
たくさん食べる割に動かないと、やっぱりもう収支のバランスが まず崩れるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれはもう全部体脂肪にこう変わっていきますので、
おっしゃる通りでございます、
はい、
あ、私も実は12月中にですね、体脂肪率を 12% にするという目標があったんですけど、ここ1ヶ月ぐらいのこの飲み会ですとかなんとか会とかで全く目標に到達できておりませんでですね、これこうどうしましょうと、
これはペナルティーです。
ペナルティー、なるほど。また次週が今年最後の放送になるんですけどね、まあ、そこまでどんぐらいお腹を引っ込めることでカバーできるのかというのをちょっと僕も
ぜひ実験を
実験をしてみたいと思います。はい、ということで柳田さんどうだったですか今日は。
いや、楽しかったです。あっという間でしたね。
よかった、
まだまだ話したいこともあるかと思うんで、ぜひまたお越しいただきたいと思います、
はいはい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。
さあということで 放送ですね、後日でも聞いていただけるようにポッドキャストで配信をしております、Facebook をしていらっしゃる方はぜひ福岡町角森部塾で検索していいねをお願いいたします。更新情報が届きますよ。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけるようになってますので、ぜひアクセスしてみてください。そして森部先生の質問なども募集しておりますし、大人気のメルマガ、こちらも、ね、大好評でございますね。
はい、
メルマガの登録もこちらはゲットさんのホームページから可能でございます。
そうですね。はい。
はい。ぜひご覧ください。この前も動画も上がっておりましたね。スクワットの動画を私拝見しましたけどですね。
いいでしょう。はい。また上がりますから。
ね、
は
い。動画付きでございますので、ぜひ皆さんもご登録ください。福岡町角森部塾。この番組は株式会社ゲットの提供でお送りしました。それではまた来週。せーの、
ゴーマッスル！